島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の金子秀夫がお送りいたします。まず県内の情報。富岡町から平成27年のご家庭の片付けごみの回収についてのお知らせです。日頃より環境省および富岡町の実施する復旧復興に向けた取り組みにご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。ご家庭の片付け等の際に廃棄せざるを得なくなった家財等、片付けごみにつきましては引き続き回収を実施することとなりましたのでお知らせいたします。片付けごみの出し方などはこれまでと同様となります。町民の皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。以上、富岡町から平成27年のご家庭の片付けごみの回収についてのお知らせでした。ここからは絆づくりインタビューをお送りいたします。本日は会津美里町の仮設住宅に住む楢葉町の方々で結成されたわらじ組の皆さんにお話をお伺いしました。布通りの制作にかける思いや先日喜多方で行われたイベントについて4人の方にお話をお伺いしました。本日は楢葉町の方々で結成されたわらじ組に来ております。お話は戸田さんです。戸田さん、お年おいくつですか？
今月の29日で満91歳になります。
すごいですね。現役バリバリの戸田さんでございます。まずこのわらじ組では布通りを制作されているということで、
うん、そう、布通りは作ってると楽しいですね。
あ、そうですか、う
ん、みんなに褒めてもらったり、よかったよって言われるけど、もっといいの作ってやりたいなっていう感
じになる。すごい職人さんですね。もうこの布通りはどうやって出来上がるんですか？
まあ、T シャツを切断するのから始まってね。
もともと例えばこう販売してる、
これはね、あの支援物資で全国から来るんですよ。
なるほど、全国からじゃ寄せられた。
そうそう、全国から送られた、うん、T シャツでもってそれを利用して作ってる。
そうなんですね、うん、それをこうきれいに裁断して、そうそう、編んでいく。
そうだから、うん、種類がいろいろ自分の好みのようなのができるからね。これが一番楽しい
です。そうですよね、ちなみに戸田さんはどんな色合いのが好きですか？
私は明るい色が
本当にあのこちらの布通りカラフルなんですよね。
はい、
では続いての方にお話を伺います。まずお名前を。
木村と申します。
はい、木村さんにお話を伺います。はい、木村さん、布造りを制作されているここわらじ組ですけれども、はい、このわらじ組が出来上がるまでどんな道のりがあったんでしょう？
そうですね、あの23年の12月頃から、うん、あの手仕事始めませんかということで、
はい、
あの南会津地方の方に、うん、 教えていただいてずっと今続いてるっていう感じですね。
は
い、
じゃあ本当に丸4年、
もう4年ですね。
もう、はい、今は何名ぐらいの方がいらっしゃるんですか。
は
い、
今はね、うん、8名で活動してるんですが、当初はもう20名以上いましたね。
そうですか。
ですが皆さんほらね、あの、いわきの方になんか行かれたりした方もいるんで、だんだんこう今は8人で活動するようになりました。
そうなんですね。はい、もう4年となると、はいはい、手の動きも早いですよね。こだわりなんかあったら教えていただきたいなと思うんですが。
そうです。まあ同じものはない点ものなんですが、もちろんあの支援していただいたこう T シャツを利用しているもんですから、全部あのいただいたもの無駄にならないように全部袖からもう何から全部あの使って。編み上げてます。でそれをこう組み合わせて利用してなるべくいいものを作りたいなと思ってやってるんです。
ではわらじ組で編み台を制作している方にお話をお伺いします。お名前をお願いします。
遠藤幸男です。
幸男さん、私先ほど入ってきた時にまさにトントントンと制作している途中だったんですけど、編み台、これはもともと作ってたものなんですか。
いやこれは今年でほれ、編むのねやっぱ第二かダメだってぐらい、これ足で足疲れんだよここね。
足でこう押さえながら編むこともまあできる。
うん、だけど足が疲れたら、なんか台が潰れるとなってこれで始めるんですよ。
そうなんですか。うん、例えばこう売ってるものとかじゃなくて、やっぱり自分たちで作ろうっていうところで。
うんうん、そうだね。
幸男さんもともとそういう仕事をやってたんですか。
建具屋さんだから。
建具屋さん、じゃあ本物職人さんですね。今まで何台ぐらい作ってきました。
今まで2台かな。
そうですか。じゃあ20台以上は、
うん、だって
すごいですね。そして今まさに作ってるのは注文が入って制作してるものだと。
そう、
これはどなたからの注文ですか。
これやっぱ会津のこれ
地元の人。
台を作る上でのこだわりなんかあったら聞かせてもらえませんか。
やっぱある程度のデザインとかね、こういうのがあったらやっぱね、ただ作るわけにいかないし、やっぱり勾配もあるし、うん、
なるほど、角度も、
うん、角度も、
う
ん、
そういうのをまあ計算してというか、うん、考えて作られてるんですもんね。うん、はい、ありがとうございます。どうも
ありがとうございました。
ではおしまいに佐竹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。布造りを制作されているここわらじ組ですけれども、はい、出展ですとか展示はしてるんですか。
やってますね。なんかイタリアの方まで行ったんですよ。
イタリア、
みんなは行かない。あの草履だけは二子玉川ですか、二子玉の方にもなんか展示してあるらしいですよ。
そうなんですか。制作したものがこう全国世界に届いてるっていうことですよね。実は先日このわらじ組さんも出展された布造りフェスティバル in 喜多方というイベントが行われたんですが、佐竹さんも実際こうお客様と触れ合う場面あったかと思いますけど、どんな声がありました。
触れ合ったお客様がここへ来て昨日も教えてくださいって、幸男さんがあの台を作ること
になって、なるほど。先ほどね伺いました、あの注文いただいたんですって言ってましたけど、こう実際の反応をもらえるのって嬉しいですよね。
そうですね。
佐竹さん、わらじ組これからどんな風にやっていきたいなっていう目標なんかあったりしますか。
私自身がもう年だからついていけるか分かんないけど、奈良入っても皆さんね一緒にやりたいって言ってるから、そうね、奈良派でも仲間が増えたりなんかしたらいいんじゃないかなと思いますよ。8人いるうち3人がお引越ししちゃったんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか寂しくなっちゃったんですけどね、でもまた会える、あっちでやろうねっていう話。
結成して4年のわらじ組、仮設住宅に伺った際、わらじ組としての夢が大きな白い紙にたくさん書かれていました。その中には世界進出という言葉も。最初は遠かったはずの夢を今では一つ一つ叶えている皆さん、作品にかけるこだわりはまさに職人でした。今年9月に避難指示解除となった楢葉町、バラバラになったメンバーとまた一緒にやろうねとした約束を嬉しそうに教えていただきました。 本日は会津美里町の仮設住宅に住む楢葉町の方々で結成されたわらじ組の皆さんの声をお送りいたしました。ここまでのお相手は FM 喜多方金子秀夫でした。
日本の空気や文化を吸収し進化を重ねたクラウン、日本の道と日本人の心と体にぴったりとフィットします。ジャパンクオリティ、新しいクラウン誕生、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。